カネのラジオサンドボックス。皆さんこんにちは、カネです。このポッドキャストはポッドキャストに興味はあるけど手が出ない、そんな人が自由にポッドキャストを試せる場としてカネが提供するポッドキャストです。話す内容何でもよし、話してみたいことを好きに話す、そんな場を作っていきたいと思います。はい、ということで今回、タスクさんをお呼びしております。それではタスクさん、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、こんにちは、タスクです。元人材エージェント、転職エージェントから、エンジニアに転職して1年半、さらに転職を重ねようとしている、駆け出しエンジニアですね。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、そうですね。ちなみにタスクさんは今日どんな話をこのラジオでしていきたいと思ってますか？はい、
そうですね、今回ちょっとアドベントカレンダーに向けてっていうラジオでもあるので、
はいはいはい、
1年を、まあ、振り返って、
うんうん、
自分が、エンジニアとして駆け出ししてから、アウトプットをしようというふうに至るまでぐらいを振り返っていきたいなというふうに思います。
いいっすね、いいっすね。ちなみにいつ頃からエンジニアをされてるんですか？
はい、エンジニアを始めたのは、去年の9月ですね。それまでは、1年半ほど、転職エージェントの、まあ、営業とキャリアカウンセリング両方やってました。
うんうんうん、なるほどなるほど。あ、じゃあもう完全にキャリアチェンジをしたと。
そうですそうです。
なんかその時のきっかけって何だったんですか？
そうですね、まあこの先エージェントとして営業を進めていくっていうのもちょっと個人的に面白くないなというふうに、まあ、感じていたところもあって、はい、で、何かやっぱり、まあ、元が出身理系だったってこともあって、物を作ってみたいみたいな思いが、うん、ちょっと就職して1年半ぐらいでやっぱり高まってきてしまったので、でそれで、もともと興味のあったあの IT エンジニアみたいなところに転職できたらなと思って、うん、自分でちょっとスクールに通いながら、1ヶ月ぐらいで転職しました。
なるほど、へえ、すごいっすね。いや、なんか私はもうずっとエンジニア、大学卒業してからもそのまんまエンジニアになって、うんうん、ちょっとエンジニア回路をずっと走ってるんですけど、うん、なんかやっぱりその未経験というか、うん、エンジニアじゃないところからキャリアチェンジっていうのは大変でしたか？
そうですね、なかなか未経験でエンジニア雇ってくれる会社さんってのって、やはりそこまで多くはないですし、うんうんうん、ですね、まあ大体が、何十受けかの SES みたいな話に、
まあまあまあ、
なってしまいがちなので、まあ、もちろん名言は避けますけども、
うん、
でそういったところで、まあ、転職活動をする中でやっぱり自社で開発してたりとか、
うん、
まあ、せめて自社内で自宅開発しているっていうところが、うん、まあ、マストで転職活動をしてたので結構厳しかったですね。とはいえ今の会社はそれでちょうど要件が合っていたので、はい、なんとかいいところに入れたかなっていう印象です。
ですよね、そうなんですよね、やっぱ思いますよね、はい、なんか未経験から、はい、なかなか入りづらいですよね。
そうですね、なくはないですけど常に求められているのは即戦力なので、
それは確かに。なるほど。なんかそのスクールに通った期間はどのくらいなんですか？
オンラインなんですけど、はい、1ヶ月ぐらいですね。やっていたのは Java で、
はいはい、
Java をやって最後の方 MySQL をちょこっとやって、まあ、データベースと連携した、Java アプリケーションみたいなのが、まあ、ちょっとできますぐらいの
へ
ものですね。
いや、なんか結構その最近というか、まあ、最近っていうのがあるかもしれないですけど、はい、未経験から実際にエンジニアになるって話でよく聞くのは Ruby on Rails やるっていう人多い中で、なんで Java 選ばれたんですか？
そこが提供しているのがそもそもまあ Java だったってい
う。ああ、そういう、
まあ、転職のためのコースで、でそれは Java で提供しますみたいな。他にもコースはいろいろあって、Python だったり Ruby だったりあったんですけど、
はいはい、
そこ転職支援のためのサービスとしては Java を提供するっていうスタンス
です。なるほど、そんなあるんですね。
はい、
なあ、まあでも確かに Java とかの方が案件ありますしね。
そうですね、
実際に、
まあ裏側の話をちょっとしてしまうと SES とかに流しやすいっていうのはあるかもしれないですけどね。
確かに確かに、
とか SIR とかに滑り込ませやすいので、
うん、
Java っていうのは選択肢に一つあると思うんですよね。
確かにそれはあるのか、
ま
あ、
結果として就職して僕 Java 使ってないので。
あ、そうなんです
か、ね、はい、思い切り最初にやった案件が、練習で C シャープのまあ、ドットネットを使って、はいはいはい、CSV をちゃんとしてあげるっていう、
ちゃんとするとは、
クオーテーションとか囲ってなくって、うん、改行が混じっていて崩れてしまう、CSV を、それを戻してあげるっていうアプリケーションを、まあ、ドットネット使って作ってっていうのを練習でやって、うん、その後にジャンゴですね、 Python を使って、シフト管理のためのシステムみたいなのをウェブアプリケーションを作ったので。
なるほど。じゃあなんか独特ですよね、 Java 勉強されて、
はい、
だけど Java 使わないで会社で働いてる、はい、面白い。
全然言語に縛る必要はそこにはないかなと思っていて、今の転職も僕は技術スタックとしては、Python と、まあ、フロントエンドの方は Vue ばっかり使っている人間なんですけど、まあ、別に React でも使えるところは使えるだろうしみたいな印象で、そこはあんまりもちろんすでにあるものを使えるのはベストなんですけど、そうじゃなくてもできるならやるっていうスタンスでいいのかなと思います。
あ、でも大事ですよね、 それ、はい、そのスタンスって。へえ、なるほどなるほど。いや、なんかこうこれから、まあ、今駆け出し始めた人であるとか、
はい、
まあ、今からプログラミング始めようみたいな人からするとちょっと特殊というか、多分普通じゃないルートな感じがしますよね、はい、
あ、そうなんですかね。
どうなんですか。いや、でもやっぱり言語的にはやっぱ Ruby on Rails しかり、
はいはいはい、
まあ、PHP で言うとララベルとかっていうフロントそっちの方の言語をやる人が多いイメージ、
はい、うんうんうん、ウェブエンジニアをそのまま目指すっていう人は確かに多いかもしれないですね。
ですよね。まあ、でも大変ですよね、いきなりウェブエンジニアになろう。
そうですね、ウェブエンジニアやはり考えることが多いなってすごく思っていて、
うん、確かに
しっかり、まあ、今 Java やってる人とかもしかしたらいるかもしれないですけど、
はい、
Java をやってしっかりなんだろう、サーバーサイドのコーディングみたいなのって結構Java だとかでしっかり学べるような気はするんですよね。
あ、そうですね、そうですね、はい、確かに確かに。
静的片付け言語をやるっていうのも、まあ、重要な要素の一つかもしれないし、
うん、
なんだろう、そこから JavaScript とかやると、まあ、すごい緩い言語なんでゆるってなるんですけど、でもそのゆるさが逆に楽しかったりとか、
うん、確かにそれはあるかもしれないですね。私は普段 PHP を使ってるんですけど、はい、まあ、PHP もゆるいんですよ、
うんうんうん、
まあ、いいかどうかで言ったら多分ダメなゆるさだと思うんですけど、型宣言とかぬるぬるでできる全然できやらなくても動いちゃうみたいになって
ちょっと最近ララベルで辛い目を見たこともあるので
いや、そうなんですよね、その比較とかすげえめんどくさいというか、なんかよくわかんないのが比較でトゥルーになったりするので、はい、うんうん、よくないなと思いながらも、確かに。あと最近静的片付け言語また流行り始めてますから、
ね、そうですね、流行ってますね、
まあ、Go とかそこら辺もあるので、うんうん、
なんかあんまりこだわんなくていいかなって思います。ただこだわりたいなと思うのは、割と新しい技術に敏感であるとか、
うんうんうんうん、
会社とか組織として、
うんうんうん、確かに確かにそれは大事ですよね。
そうですね、別に何だろう、今すぐ取り入れなくてもいいんですけど、
うん、
すでに動いてるやつを無理やり取り込むのってやはり厳しいので、そんなことばっかりやっててもしょうがないんですけど、とはいえそのちゃんと感度があるみたいな組織みたいなのはすごく重要かなと思います。
確かに、そこはそう、
うん、
でタスクさん自身の、
はい、
まあ、その、まあ、技術的な感度の上げ方的なところで言うと、うん、なんか活動された時期とかあるんですか？なんかここら辺から自分動き始めたとか。
あ、そうですね、もともと、フロントエンドの実装のために Vue を始めて、 それは業務ありきで始めたんですけど、はいはいはい、でもちょっとなかなかうまい使い方できないなというか、しっかり学ばないとなみたいなところを思っている時に、外部の勉強会というか、黙々会みたいなのに参加したりとか、
うん、
しだして、ちょうどそのぐらいの時期に、このあれなんですけど、役所は決まってないですけど、
エンジニアーズ LT と言われる
そうです、
いわゆるエンジニアの登壇の応援する会、
いわゆるそのエンジニアーズ LT の、コミュニティに参加する前に、はい、別のエンジニアがただ単に雑談しましょうっていう、コミュニティがあるんですけど、はい、スラックの、
はいはい、
そこに参加して、まあ業務中だったりゴム外だったりの時に、そこで普通にスラックでこうコミュニケーション取ってる時に、うん、まあ大体勉強会今日これ行ってきますみたいな、
はいはいはい、
宣言が入るんですよ、はい、でそこで、あ、面白そうって思って行った勉強会の一つが、
はい、
執筆の技術を勉強するか、
私が登壇したや
つ、ね、そうです金さんがボーって言ったやつ、ね、
そうあの伝説の声に近い
そうです、そうです。まあその前に、あれだ、あのちょっと前後して申し訳ないですけど、その前にそのつながりで、技術書店に参加者として、はい、お買い物する側として、
そもそも技術書店に来てたん
ですね。そうです、そうです。
なるほど。
来てました。
はいはい、へえ。じゃあその10月くら
い
ですよね、はい、あたりから結構アクティブにいろんなところに行くようになった、
はい、あ、そうです
ね。リアルイベントはそこら辺が結構、
リアルイベントは、ちょこちょこ勉強会には行ってましたけど、そうですね、あと自分がアウトプットをしていこうと思ったところもその辺、ところがその辺ですね。
あ、でも実際そうですよね、あの執筆の時のすぐ後に、う
ん、はい、
ブログ書かれてました、ね、
あ、そうです、そうです、
その日に書いてましたっけ。
その日に、キータを書いたんですよ。
そうだ、
あのエルキチさんって、はいはいはい、あのちょうどナクスト本なのかな、を出されたんですけど、うん、技術書店の時に、うん、その方もいらっしゃっていて、でその時にツイッターで、雑にキータに何かを生やせばいいみたいな感じで書いてたんで、うん、あ、じゃあと思って今日なんか詰まったところ書いとこうと思って、それでなんかよくわからないところで、あのビューのやつに怒られましたみたいな感じの記事を書きました、
うん、いや、なんか書くって宣言して本当に書いててすごいない
で、まあその後に、まあそれが結構、あの、まあ書いたよって宣伝したから結構見られて、うん、ちょっとトレンドに入ったんで、
はい、
あの、あ、こんなんで簡単にトレンド入るんだぜみたいな感じのブログを1個書いたって感じですね、
うん、なるほどなるほど。となると結構最近なんですよね。
めちゃくちゃ最近です。めちゃくちゃ最近です。それまでは結構なんか自分がアウトプットするのをおこがましいみたいな風に感じてて、節がやっぱりあるので、
わかりますよね、そのアウトプットするなんてみたいな時
ある、あります、あるし、全然自分って何もなしてないじゃんみたいな不安に
それ
陥るので、
それですよ、そうなんですよ、そこは本当そうですね。確かに私も、今年2018年の5月頃まではほとんどアウトプットしてなくて、
うん、はい、あ、そうなんですか。
そうなんですよ、あのラジオを始めたのが6月スタートで、で5月、まあ、そうですね、6月にそのブログというか私はノートを使ってポロポロなんか書くのと、あとツイッターも激しくやり始めたのが5月頃なんですね。まあ、全部その成長ジャーニーを書いたグロースファクションっていうコミュニティがスタートなんですけども、それをきっかけにアウトプットの数を増やした。でそれまで本当に何もやっていなかった。でそれまでは本当にまさに今タスクさんがおっしゃった通り、いや自分なんて何もない、なんかアウトプットすることなんてないし、したってどうしようもないだろうみたいな、すごい思って。
わかります。
けど今はラジオを5本やってい
てすごいですよね。
でかつこうやって新しい人と一緒に話して配信するみたいなことを始めようとかしてたり、うん、まあ本も書い、まあ成長ジャーニー書きましたし、
はいはい、
また新しく別で本を書いたりとか、うんうん、そのエンジニアーズ LT の方でも本を書こうとしてるとかっていう風にアウトプットがどんどん加速している状態、
うんうん、一歩踏み出せばっていうのは 大きいかもしれないですね。
そうですね、まあ、LT とかもそうだと思うんですよ、
はいはい、
発表もなんか一歩踏み出せばその先がどんどん行くっていうパターンなので、うんうん、なのでそのエンジニアの登壇を応援する会ではその第一歩の手助けをいろいろできたらな、うんうん、
はいはい、
っていう感じはしていて、で私は勝手にその中でポッドキャストの第一歩を応援してる
虎視眈々と獲物を狙ってる感じ
獲物とかって言われてないんですよポッドキャストやりたそうだなって言ってやりませんかって言ってるだけ、うん、
やりたかったです、
ですよね、そうなんですよ、
そうです、
いや、やってみなきゃ分かんないんですよね。
あ、分かります、そうですね、
やってみなきゃ楽しさも分かんないですし、うん、まあ逆に大変さとか難しさっていうのもやって初めて分かる、
はいはい、
私もポッドキャスト聞くことはあって、うん、それこそしがないラジオとかよく聞いてたんですよ、
はい、
ただ聞くことはあってもやっぱやってなかったので、なんか簡単そうだなとかすごいなんかさらっと聞いてたんですけどうん、うん、自分で実際にやり始めて、はい、編集とか、うんうん、あと配信とかって全部やってたら、うんうん、あ、これ大変だと
知らないらしいです、ね、
すげえやよりなんか尊敬の念が深まったみたいな、うん、ありますよ、
あ、確かにそれはあるかもしれないですね。実際飛び込んでみてリスペクトの 念が深まるみたいなところ、
やっぱすごいみたいな、
うん、確かに。でも最初に、あ、簡単そうって思えるのはやっぱすごいなって思いますね。それを提供してる側も簡単そうって思えるように提供してるんだったらそれはそれですごいし、
うん、確かに
特にカネさんがされている活動としてはその結構簡単に入っちゃうよみたいな感じの
、うん、確かにそういう言い方はしますし、
うん、やってくださってるんですごく尻込みしてる側からするとすごいありがたいなって感じが。
いや、うん、簡単って言ってしまうとちょっと言い方があるかもしれないんですが、うん、やればできるみたいなイメージがあって、
そうですね、
別に手を抜いたら確かにできないですし、はいはい、サボったらできないんですけど、やればできるのでやりましょうみたいなニュアンスですよね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうです、そうです、
その背中を押してあげるというか、
そうです、そうです、そこら辺をどんどん背中を押してやってみて考える、
うんうん、
そんな感じだと思うんですよね、うん、なんか、まあ、やっていく中でどんどん良くしていけばいいっていう考えもあるかもしれない。
そうですね、
一発目で完璧なものを出すのは多分無理、
めちゃめちゃ分かります。
なので、まあ、どんなものでも最初は初心者だ説、うんうんうん、
じゃあそうですね、
一回やってみようみたいな。
それこそ僕自分自身でちょっと完璧主義的なところがあるなっていう風に感じていて、
うん、
何かが完成しきらないと出したくないみたいな気持ちがどっかにあるんですよ、
う
ん
う
ん、
いや、わかります、それ本当そうですあるあるでしかない
そうなんですけど、ただ3割でも形になったら出してみれば誰かなんかフィードバックくれるんですよ、
うん、そうそうそう
それを踏まえた上でその更新していけばいいんですよね。
あ、そうなんですよね、そう、そうです、そのまさにその気持ち、
うん
うん、そうなんですよ。確かに完成しなきゃできアウトプットしちゃいけないって思ったら完成しなくてアウトプットできない、
うんうんうん、
9割くらいで終わっちゃうとか、
そうですね、
で結局日の目も見ず何も反応もなく終わる、それもったいないですよね。
もったいないですね、
うん、なので本当にまあそうですね、まあ、やってみる、
やっていきの精神は
大事、まあ、大事だとは思いますね、はい、あ、まあでもなんかそんなこと言いながら実はなんかその一方で、
はい、
私がちょっと思ってることとしては、うんうん、とはいえ、うん、あまりにも簡単にやりすぎるのも良くないという考えも実はあるですね。
なるほど。
なんか雑にっていうか分かんないですけど、うんうん、やるならちゃんとやってみたいなと思う時がやっぱあって、それは LT でも、
はい、
ブログでも、
はい、
まあ、ポッドキャストはなかなか雑にやる人いない
と思うんですけどそうですね、衝撃の深いんでそれはあるかも。そう、
LT とか、
はい、
ブログとかをなんか雑にやっちゃう人がたまにいるなって思って、
うん、どういう雑ですかねそれって。
まあ、例えば、まあ、準備が足りなくて、
はい、
時間が守スライあと LT で言うと例えば時間が守れない、
は
い、
ああなるほど、はいはい、
とか言葉が詰まっちゃうとか、
ええ、
絶対読む練習してないでしょ、はい、とか、あとその単純に言うと誤字脱字みたいな、
うんうん、
まあ、はい、ブログもそうかもしれないですけど、
ええ、
スライドでも誤字脱字とか、 あとちょっとなんか、はい、なんかバランス、文字の大きさが小さいとか大きいとかっていう、
うんうん、
なんかそういうのをやるにあたって最低限、ま、守った方が良いでしょう、うんうん、みたいなところは守ってもらった方がいいなって思う時が、うんうんうん、
そのノウハウって意外と世に出てないような、あの調べればすごく調べれば出てくるんですけど、うんうん、簡単に手に入らなかったりが多分今までだと思うんですよ。
そうなんですよね。そうなんです。なので多分そこら辺をちゃんと共有していく必要があるんだろうなっていうのが、うんうん、まあ、ある意味アウトプットしてる人はそういうことをちゃんと共有してあげた方がいい、
はい、
とは思いますね。
多分リハも、まあどっかに行ってリハができないんだったら自宅でやる方法であったりとか、うん、まあ、きっと何か誰かしら何かをやってるんですよね。
そうですね、そうですね。あのエンジニアズ LT では一つそのリハのする場所としておすすめなのがカラオケボックス、
はいはい、
っていうのをおすすめしていると。マイクもあり、
うんうん、
ディスプレイもつなげるとかつなげるので、はい、良い。
そう
ですね。かつ防音なので、まあ、気兼ねなく声を出せるとみたいなことあるので、カラオケボックスはおすすめ一つとして、あ、
いいかもしれない
ですね。はい、全然いいですね。
次回登壇控えてるので、次回
で、まあ、ちなみにあとですね、今収録してるこの錬金術ラボっていう場所、
はい、
もうここも練習場所として使えると思っているので、
はい、
まあ、ぜひタスクさんもですね、なんか発表の練習したいときに声かけてもらえれば、
はい、あ、ありがとうございます。
レビューも含めてここでやることもできる。
まさかりを構える。
ああ、そうなんですね。そういえばそのまさかりの話、
はい、
ちょっと話がまあなんかあっちこっち行くかもしれないですけど、
す
まさかり怖い問題みたいな、
あるかもしれないです。
そこどうですか、タスクさん自身はそのマサカリについて。
僕食らってなんぼだと気持ちはあります。
なるほど。強い精神の持ち主。
いやいや、そういうわけじゃないですけど、マサカリ一つ食らえれば、ものすごく成長できるような気がしていて、むしろ欲しいぐらいの、気持ちがあった方がいいなっていう風に考えて、言ってるだけで、実際は怖いんですけど、でもそういう風に思おうとしてるって感じですかね。
確かに確かに。
で、変なマサカリだったら周囲が絶対助けてくれるんです。
はいはいはい。そうですね。そうなんですよ。マサカリも変なマサカリといいマサカリがあって、変なマサカリは確かにあのノーセンキューな気がしますね。確かにそうですよね。いいマサカリは、受け取って、まあ、そこで改善できればいいってわけですし、うんうん、そういうことを間違っていたんだとしたらその間違いが治ったってこと で、ね、プラスですもんね。
そうなんです、そうなんです。その間違いを、共有せずに済んだっていうのもそうだし、まあ、周りの人もそれを理解してくれたっていう形で、
うんうん、
なんかよりその、まあ、登壇した勉強会自体 の、 あのものがよくより良くなるようなマサカリっていうのはすごく大感です。
確かに。そうっすよね。
さっきの話にもありましたけど、まあ、3割ぐらいの完成度でいいんだよっていうのは、まあ、ものすごく高いところに完成度を置いたときに、3割 の、 あの質でいいけど、要はその最低限のさっき守ってほしいって言った最低限のお作法は守った上で、内容とか自分の成長度合いは3割でもあのとりあえず出していけっていうのは、まあ、大事かなみたいな。
そうです、そうです、そうです。本当そうですね。どんなものでもなんか確かにマサカリが飛んでくるところってそこを間違ってしまうと良くないというか、
はい、
それこそ誰かに不利益を被ってしまうであるとか、うん、勘違いを生んでしまうとかは、うん、何でしょうね、問題が起きやすいところに対してのマサカリっていうのが、まあいいマサカリというか。
そうですね。あとはまあ言い方の問題もきっとあると思うはするんですけど、
はい、
まああまり怖がらずに、そんな、なんだろう、意地悪しようと思ってマサカリを投げてる人はそんなにいないと思うので。
そうですね。どうなんですかね、なんか確かに言い方、
言い方は結構難しい問題だと思います。相手に求められるところではないので。
そうですね。そうなんですよ、そこは難しいですね。確かに。まあでも強い心を持ってのは一つなのか。どうなんでしょうね。なんか今までどういう経験をしてきたかによってもそのマサカリへの耐性度合いとは絶対あると思っていて、うん、そこ
ら辺が、まあ、慣れてる人慣れてない人はいるんだろうな、まあ、
そうですね
っていう状態
で、確かに確かに、で最初の方でマサカリがめちゃくちゃ来てしまったら、それはそれですごく気持ちが慣れちゃうと思うので、うん、そんな時こそぜひリハーサルとレビューをっていうようなイメージですかね、うん、
そうですね、まあ、エンジニアの LT はあんまりきつい言い方はしない人が多いというか、うんうん、あんまりマサカリを飛ばすようなことはしない、うん、まあやはりその初心者とかっていうのをターゲットにしている以上、はい、マサカリを飛ばしてしまうと萎縮したりとかするっていうのは、うんうん、なんとなくみんなの中にあるのかなと。
そうですね、
まあいいか悪いか置いといてですけど、うん、それはあるかなと思っていて、私もあんまり私は受けても大丈夫というか、うんうん、体勢はある方なんですよ。
どういう気にしないっていう感じですか？
いや気にはします、
はいはい、
ただちゃんと聞くというかいやまあ、うん、そうですねというところに対して別に何でしょう、気にはするけど気を病んだりはしないみたいなイメージですね、
はいはい、
ちゃんと言われたことに対して修正補正はしますし、うんうん、ありがとうございますっていうふうになるんですが、うん、まあ、それが嫌だなとか、いや嫌ではあるんですよ、
うんうんうん、
人間の心は持ってるので嫌だなって気持ちはあるんですが、ちゃんと受け止められるってあるんですけど、
う
ん、
そう、
ただこれもやっぱ訓練とか経験とかによるなっていうのがあって、うんうんうん、はい、私の場合はまあ、理系でかつ大学院まで行っていて、はいはい、研究とかしてたんで、
はい、
まあ、研究なんてしてると、まあ、担当の教授からのマサカリはいっぱい飛んでくる。
そうですね、わかります。
マサカリどころかもなんかいろんなものが飛んでくる中で、私はもう大学院でやったりしてきたので、うんうん、ある程度体制はできてるんですよね、うんうん、でもそういう人ばかりじゃないありますし、
そうですね、
まあ、逆になんかそれこそちょっとブラック系の企業だって、はい、そういうちょっと強い言葉いっぱい言われて鬱になっちゃったりとか、はい、へこんだ人とかもいると思うので、
はいはい、
そこは気をつけていかないといけない、うん、ただ、うん、そうですね、だから怖がってはいけないが、まあ、だから、うん、マサカリ、そうですね、怖がってはいけないといえやっぱ怖いっすよね。
そうですね、確かに、うん、まあそこは心理的に怖がるのは仕方ない面もあるかもしれないです、
うん、そうですね、うん、まあ、なので私はそういう時に思うのは、じゃあ勉強しようって言いたい、
うんうんうんうん、
じゃあマサカリが怖いなら勉強する、
そうですね
ってなってほしい。
そうですね、
そうですね、いやなんか勉強もしてないのに、うん、マサカリ怖いですって言ってたら何も進まないので、
うんうんうん、そうですね、
しっかりと学び正しい知識を得て発表すれば、
はい、
マサカリが基本飛んでこないはずなんで、はい、
そのプロセスものすごく大事だと思っていて、
はい、
何かブログに例えば技術系の話を書くとかなった時だったりとか、はい、あとは、まあ、技術系の話で、LT をしますよとか、はい、まあ、それ以外の話もそうなんですけど、うん、その時って自分がスライド作る時、資料を作る時絶対調べるじゃないですか、
はいはい、
で、まあ、裏を取ったりとかしますよね、
うん、
やっぱりこれ思ってたけど正しいのかなとか、うん、その調べた上ででも自分こう思うよっていう話を混ぜたりとかって結構すると思うんですけど、そのプロセスによってより自分の理解が深まるというか、
うん、
なのでまあアウトプットすると同時にインプットしてるんで、
そうそうそうそう、そうなんですよね、なんかそこをうまくバランスを良くするのがおすすめ、
うん、そうですね、
なんですよね、
多分だからもうやるっていう気持ちでやってしまった方が、やったら絶対そこの学びを含めてインプットも入ってくるので、どうぞやっていただいた方が絶対何か得るものありますよっていうような気持ちになります、うんうん、そんな僕なんか全然技術的には全然学ばないで、そもそもいろんなやつやっちゃったので結構深掘りができてなくて、うん、結構まばらなんですよね、うんうん、なんかそんな中でも、発表するのは別になんかできるんですよ、
うん、
別に何だろう、そこについて僕はこうやったのをこうやりましたみたいなのを調べて、発表してあげれば、まあそれに対していろいろフィードバックが得られますよね、うん、そしたらそういうやり方あるんですよ、次使ってみますみたいな話で進んでいくはずなので、
そうなんですよね。だからアウトプットいいと思うんですよ。そういう効果があるんですよね、アウトプットには。
そうですね、
うん、
なんかだから自分が技術的にまだまだだからとか考えずにやっていった方が僕の方もあの仲間増えて嬉しいですっていう感じですかね。
いやそうなんですよね。アウトプットする人増えるっていうのはいいことだなと思ってはいる、うんうん、難しいですがね、簡単なことではないと思うんですよ、
うん、
確かに。いやタスクさんはそういう意味で言うとやっぱアウトプットできてる人なので、
うん
うん、まあこれを聞いてる方の中でもこれをきっかけになんかやってみようとか思ったらいいですよね、
うん
うん、
そうですね。ツイッターで何もやってない人はツイッターを頻繁につぶやいてみるとかもいいと思うんですけどね。
うん、
まあ、あの何もやってない人です、
うん、何をつぶやけばいいのかくらいから悩む人とかいそうです
よね。そっか、例えば勉強会に参加します。
ああ、勉強会の実況とかはすごい、はい、実は有効ですよね。
めちゃくちゃ有効です。僕もそこから入りました、
うん、それすごい大事だと思います。私も参加して余裕がある時にはいっぱいつぶやくんで、それ確かにある意味勉強会で聞いたことをなんか飲み込むじゃないですか、うんうん、実際こう文字に起こすことで理解が深まる
っていうことで、
それやってほしいですよね。
そうですね、やったら思わんところがつながったりとかもしたりとかするので、
はい、します、します、まあ、例えばなんか自分が登壇したりとか、うん、自分が話してる勉強会でつぶやいてくれた人とかは例えばフォローしたりしますもん
ね。しますね。
登壇者はそういうのなんか見てフォローしたりしますし、
うん
うん、確かにそういうつながりができたりするのでいいきっかけですよね。
いいきっかけになると思います。何もやってない、何もできてないなと思う方はそこからでもいいかなと思います、
うん、はい。
一歩を踏み出したらぜひ質を高めていく方向で。
そうですね、まあツイッターだったら別に雑なことでも、うん、そうですね、別にさらっと書くだけでも全然意味があるので、
いいですね、いいです
し、まずそこからやるのはありでしょうね、うん、うん、なんでしょうね、アウトプットで。逆にタスクさんがアウトプットするときに気をつけてること、はい、逆でもないな、なんかあります、こういうところ気をつけてアウトプットしてるよとか。
そうですね、ちょっと僕の事情も入っちゃうんですけど、僕自身ツイッターとか、ブログとかってあの顔を晒してるんですよね。あの、
あ、実写アイコンですよね、
はい、実写アイコンでやってるので、ある程度その、あのパブリックな場所 と捉えて、強い言葉になりすぎないようにとか、
うん、あのなるほど、
もうこれがあの僕 の, あの顔として背負う言葉たちなので、
はい、
あんまりなんだろう、攻撃的なものとかは控えるように気をつけているといえば気をつけてますね。
へ、
そこは意識してます。その、うん、誰かが見る、うん、誰かが見てるか分からないっていうのは意識してます、う
ん、いやそうですね、それ大事だと思いますね。私別に実写アイコンではないんですけど、さすがにちょっと流し入れてきちゃう。
そうですよね。
だいぶいろんな方に知られているので、うかつなことはつぶやけない気持ちはある、うん、まあ、でもそれも大事だと思うんですよ ね,
そうですね。
まあでもそれ言ってしまうとちょっとまたハードルが上がるように聞こえてしまうというか、
まあでもあの大半のことは大丈夫なんですけど。
そうなんですよ、だからそこが難しいというか、多分そのそういうアウトプットで尻込みしてしまう人は誰かに迷惑をかけたらどうしようとか、はい、っていう気持ちとかが多分強い人が多いのはだろうなって思っていて、いやでも多分そうそう迷惑はかからない。
そうですね、あのかからないと思います。で大体が謝れば済む話になると思います。
そうなんですよ、よっぽどのことがない限り迷惑はかけないので大丈夫なんですよ。なのでそこはあまり気にせず、あとそのリプライ飛ばすとか、うん、まあ、リツイートするとか、はい、いいねするとかっていうところも、はい、なんか自分なんかがみたいなことを思っちゃうってあると思うんですけど、
すごくわかります。
で意外とやってみたらなんとかなるみたいな、うん、あると思うんですよね。
僕はちゃんといいねとかあのリツイートとかするようになったのって自分がアウトプットし始めてからでしたね。
ほうほうほうほうほう。
っていうのもやっぱり自分がやるとやってもらったらこんな嬉しいんだってのが分かるんです。
ああ、そうなんですね。分かる分かる。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。やってもらった嬉しさが分かると人にやろう。
そうですね。
あるので、確かに。
あ、これってすごく嬉しいことだし、誰からもらっても結構嬉しいことだから、全然いいんだと思って、そこでハードルが下がりましたね。
そうです、そうです、そうです。確かに確かに。まあ、なので、まあ、そういうところもどんどんやってよいですね。
うん、
なんかそこでつながるっていうのは全然あるので。
うん、ありますね。
うん。私はなんかいいねいっぱいする人なんで。
大抵そんな本ですよね。確かエンジニアズ LT の、スラックに誘ってい った、スラックの奮闘に誘っていただいたのも、僕はツイッターで、なんか個人スラックで奮闘するのつまんないっていう話をしたら、解説していいんですよみたいな感じでカネさんから飛んできた
でしたっけ
ような気がします。
なんかそんな気がします。あるじゃんみたいな。あそこに作っていいんですよ。ああ、そうですね。今その奮闘って話で出ましたけど、奮闘、いいですよね。
奮闘いいですね。誰かのところに奮闘作るのはいいですね。
ああ、そうですね。個人スラックに奮闘作ってもなかなか。ああ、ちなみに奮闘っていうのは、まあ、簡単に説明すると、まあ、ツイッターのちょっと閉じた版みたいな。エンジニアズ LT だと、エンジニアズ LT 用のスラックっていうのがあって、そのスラックのワークスペースの中に、まあ、自分のつぶやく場所を作るのが奮闘っていうところで、まあ、ツイッターまで行かないけど、ちょっとみんなに聞いてほしいみたいなことを話せる場。
うん、そうですね。
で、あとそこを見てる人は何人かいて反応し合うみたいな感じですね。
うん。大体なんか、これやりたいみたいな話をして、で、できましたみたいな感じで、偉いとかなんか、すごいみたいなことを言われるっていう。
うん。
褒められるっていう。
そうですね。なんか、人に、使い方は人によりきり。
そうですね。
でも、そうですね。エンジニアズ LT は結構、まあ今、結構活発だなと思っていて、奮闘もいっぱいありますし、まあ、アクティブなユーザーもいっぱいいて、でみんな結構なんかお互いを助け合うみたいな空気感があるので、まあ、居心地はいいのかなと、
ものすごくいいコミュニティだなと思ってます。
ですよね。っていうようなところに奮闘を作るっていうのが一つのアウトプット、だからそれこそツイッターが厳しいっていうんであれば、そういうところでも、だからよくよく考えるとこのラジオを聞いてる人は大体ツイッターやってるはずなんです。
そうですね。じゃないと知りようがないのかなと思った
し。基本的には。それ以外のチャンネルがない。あんまり宣伝しようがないですよね、これ以外。
そうですね。
まあ、あとリアルで金に合うくらい。
勉強会にたまたま参加した勉強会で宣伝していた。
勉強会参加しててツイッターやってないって人も少ないんですよね。あとツイッターやってないと私がそもそも何なのみたいな。
はいはい。
金何者みたいな。
確かに確かに。でもそれこそ成長ジャーニーに一緒に書かれたりょうさんですか、
はいはい、
りょうさんとかがやってらっしゃる
転職
LT とかだと、おそらくそんなにツイッターやってない
人いるか
も、多そうかなって前参加して思いましたね。
確かに確かに、
あそことかから入ってくる流入は考えられるかもしれない。
まあでもツイッターをやる。で、ツイッターだとちょっとパブリックすぎて難しいなって思ったら、奮闘をやってみるみたいな。
う
ん、
そうですね。
でもいいですし、なんかまあ、奮闘の方が近い人が多いので、まあ、より具体的なアドバイスもらえたりとか、そういう話はあるかもしれないですね。
ありますね。
その良さはあります。うん。
まあ、単に技術的な相談とかもやるトピックはあったりとかするんで。
まあ、普通に解決しますよ。
いや、本当に強い人いらっしゃるから。
あと、なんですかね、イメージとしては、結局技術的な部分にしても、いろんなものがあるので、それぞれに得意なところがそれぞれにあるっていうのがあって、例えばフロント得意な人だと、バックエンドとか、インフラがあまり強くないっていう人もいる。そういう時に、じゃあインフラ専門でやってる人がいるんで、その人に聞いてみるとか、そういう話になると思う、ができるんです
ね。
だから別に自分なんかが貢献できないって思っても、いや意外とその人がやっている分野だったら、それをやってない いや、その界隈で例えば PHP 界隈ではものすごく有名だけども、うん、インフラほとんどやってない人がいたらそこの力になれる可能性がある
んですよ、はい、うんうんうんうん、
知らない分野だったり。
そうですね。
なので、まあ、誰でもお互いに助け合えるとは思ってるんですね、うん、まあ当然何でもできちゃうスーパーマンみたいなところもたまに、うん、その人は超人すぎる。
そうです、ね、
置いときましょう。
でもその人に質問できるっていう環境
じゃない。そうそうそうそう。その人はもうしょうがない、もうあなたすごすぎるんでみんなの質問答えてね状態になっちゃうのはしょうがないので、
しょうがない、
そこはうん、そこはそう。でもみんなそれぞれに弱いところ強いところあるので、うん、まあ、自分の強みっていうのをそこで見つけて、あ、こういうところだったら自分でも人にアドバイスできるんだなとか、うん、そうですね、まあ、例えばタスクさんで言うと、例えば今ビューやってるとか話されて、はい、私はビューやってないので、ビューは教えてもらうことができる、
はい、
逆に私は PHP 普段やってるので、まあ、PHP は教えられることあるかなとか、ね、っていうことができたりするので、うん、あと私の場合はもうちょっとバック側の MySQL とか、はいはい、データベース周りの設計とかは得意なので、うんうん、参考、あの相談に乗れるとかはあるんですよ、うんうんうん、なのでそうやってこうお互いを助け合える場になるといいなと思ってます
ね、うん、とてもいいなっていうふうに感じてます、うん、まあその後押しもあって、ブログ生やしたり、うん、聞いたも書いたり、うん、ポッドキャストやったり、うん、LT 登壇したりっていう風に繋がっていくなと思って、
うん、今度本の方にも寄稿する。
あ、そうですね、
寄稿らしいですよね。なんか誰かが後押しだし、
誰か
どこかの誰かが後押しをして
なんか K がつく人が
誰だ
言ってた気がするんですけど、まあそんな感じで結構アウトプットも楽しくできてるなっていう2000あできてるなっていう印象で、2019年としてはそれをもっとなんだろうブラッシュアップしていくっていうよりも今は行動をとりあえずするっていうのが2018年だったので、うん、2019年は数を重ねつつ経験を重ねつつよりいいものにしていきたい。
あ、
例えば登壇もそうですし、う
ん
う
ん、確かに確かに、
ちゃんとパブリックな場で、物おじせず喋れるようになりたい、うん、とか技術的にももっと深掘りして技術的な LT も出てみたいとか、
うん、そうなんですよね。なんか結構アウトプットを始めることで満足しちゃう人がいるんですけど、その先が無限大にあるんですよ。
そうですね、入り口に過ぎない。
そうですよ。
君はまだスタートラインに立っただけが、
まあ、確かにスタートラインにすら立ててない人が本当にいっぱいいるので、うん、そこをちゃんとスタートラインに立てたりであるとか、ちょっとそのスタートの最初は少し補助したりはするんですけど、ね、まあ、その先も無限大にありますからね。
ですね。スライドだってフォントに凝り出したりとかする人もいらっしゃいます し、
まあ、それこそ LT だったら5分っていうところを、うん、まあ、ちょっと長めに20分とかで、カンファレンスとかだったら1時間とかっていうレベルまでいっぱいあって、はい、まあ、当然人数規模も10人20人っていうところからもう100人200人っていうレベルのところまでまだまだあると、うん、
国際レベルのフェスもあります
し、ね、あ、そうですみたいなところを考えていくとまだまだのやらなきゃいけないその先がいっぱいあるし、
そうですね、
まあ、本だって今合同誌で1ページ2ページってところからまた10ページ書いてみたりであるとか、まあ、しまいにはこう単調として自分で出すとかっていう
風に一冊丸々にあるとか
なっていくみたいにアウトプットの先はいっぱいありますからね。なので、まあ、入り口はすごく今ハードル下げようってはしてるんですけど、入った後もしっかりと続けて、うん、かつブラッシュアップしていいものできるようになるといいですよね。
そうですね、
っていうのがなんかアウトプットいっぱいしてて感じますよね、
うんうんうんうん、感じます。
なのでぜひそうなってほしいな、いろんな人がそうやって感じてどんどんレベルアップしてほしいなっていう気持ちはありますよね、
うん、そうですね。それによってやっぱりいろいろ開催される勉強会が増えてくれると、今でも結構多いんですけど増えていただけると、結構あのまだ勉強会忙しく参加できてないという人がたまたま予定があって参加できたりとか、
うん、
とか、まあ、あのエンジニアズ LT みたいなコミュニティがもっと別なところでも増えたら、まあ、もっとなんでしょうね、うん、みんながコミュニティに、参加して、それぞれが高め合っていけるみたいなところはあるのかなと、うん、今それこそエンジニアズ LT って基本 関東圏ばっかり。
あ、そうですね、そうですね。あの地域的には関東圏しかカバーできていない、はい、
そうですよね。
確かに関西支部とかを作るとかできると面白い、
ね、う
ん、
そうですね。
確かにな
かなかやっぱり東京はそれだけ、あの首都圏はやっぱりそれだけすごくあの人も多いですし、新しいことやってる会社とか、まあそういうのも多いんで、うん、そういうのはやっぱりできやすいんですけど、うん、地方はやっぱりそうではなくって、さらに情報が遅れていくので、うん、地方もなんとかできたらなっていうふうに思いますね。それこそあのインフラ勉強会なんかは、完全オンラインで基本的に、
うん、
あの LT とかを進めるので、地方のエンジニアさんとかすごく相談されているので、そこはそこで面白いコミュニティかなと思ったりしますね。
そうですね。なのでそういう広がりをもっと見せつつ、まあとはいえ広がるにつれてどこかで失敗とかミス、大きなミスをしてしまうと全体にも響くっていう、うん、まあ、責任感とか、
そうですね、
一方ではあるので、
ありますね。
そうなんですよね。だから勉強会を開催する側とか、うん、まあ、私今運営側として結構開催する側の手伝いとかしてるんですけど、はいはい、やっぱりなんか大きなミス起きたらきっと信用を失って、
うんうん、
あそこのイベント行かないようになろうとか、
ね、
あのあたりの人たちのイベントって微妙じゃないみたいに思われてしまったら、 それこそせっかく後押しをしたいのにもかかわらず遠ざけてしまうとか、
うんうんうん、
あったりしたら嫌だなとか。
そうですね、
結構たまに勉強会参加したけど面白くなかったみたいな話って
ありますね。
あるんですよね、
ま
あ、
僕も経験は
ありますし、あ、確かに自分がそう思うもありますけど、はい、でもそれって良くないというか、うん、そういうのがあると、あ、じゃあ勉強会行っても意味ないんだってなっちゃうと良くないと思っていて、要は開催する側もそこら辺は意識しないとな、
うんうん、
参加した人が楽しめて、うんうん、あ、次も行こうとか、あ、他のにも行ってみようって思えるように、そこも背中を押したいなとは思ってますよね、
う
ん
うん、そうですね。僕もまあ運営側に参加したいというか、運営側としてあのお世話になっているコミュニティに貢献したいなっていう気持ちはやっぱりあるんですよね、
はいはいはい、いや、なので、まあそういう人が増えて、うん、しっかりとした勉強会が本当に役に立つ、
そうですね、
参加した人がみんな、あ、よかったねって言ってもらえるような勉強会をどんどん増やすと思って、
うん、
それがきっと、まあ、エンジニアズ LT のあのコミュニティがやっていくべきことなのかなとか思っているので、
そうか
もしれない。そうすることでハードルが下がる、
うん、まあ、コミュニティ運営はでもやっぱ難しいですね。難しいところはありますね。
いや、難しいです今コアスタッフとしてやってるんですけど難しいですねっていうのはありつつ、まあでも楽しいコミュニティなので、うん、タスクさんとも楽しく絡めるよって、
ぜひ僕なんかと絡んでください
はい、じゃあ今回のラジオはこんな感じでいいですか、
は
い、
大丈夫ですかね、はい、
なんか告知とかあります、
はい、告知ないんですよね
あ、でも一応アドベントカレンダーが何かでブログ書かれてたりは、
あ、はい、しますね。
これからっていうか、アドベントカレンダー何本くらいやられてるんですか。
その前言ってた雑談のためのコミュニティで一つ、
はい、
あ、二つか書いていて、
はい、
まだあのそっちは書いてないです。
はい、
でその中で、さらに料理のためのアドベントカレンダーがあって、それに2記事じゃない、2記事ほど書くので、はいはい、1記事はもう書いていて、
はい、
まあ、2018年で、作った自炊で作ったやつの、まあ、綺麗にできた料理を写真撮っていたので、それをブログにただ羅列してるだけっていうブログがあります。あとは、エンジニアズ LT で、2日目にすで、に出しているんですけど、
見ました、
はい、ありがとうございます、
はい、
まあ、今日話した内容に結構被るところはあるかなっていう内容ですけども、
うん、
まあそれでも書いています。
なるほど、はい、じゃあ何本、4本5本くらい。
そうですね、なんか書くっていう意味での、アドベントカレンダーはそんくらいです、
ね、はいはいはいはい、まあ、あのリンクとか貼っとくと思うので、
はい、
もしこれ聞いてタスクさんに興味を持った方は
ぜひお願いします
基本はブログ、ハテブー。
ハテブーが基本ですね。
じゃあ、まあ、星をつけて帰ってください。
そうですね。よろ
しくお願いします。はい。そうですね。まあ、公開した頃には、多分、アドベントカレンダー、このラジオも、アドベントカレンダーに載っけると思うんですけど、はい、まあ、ちょっと後半の方だと思うので、うんうんうん、まあ、そこそこ公開されてたりすると思いますんで。うんうん、まあ、私自身はもう告知というか、まあ、ラジオ聞いてくださいって、他5本やってますみたいな。
そうですね。いや、5本ってすごいな。
はい、ということで、じゃあ今回はこんな感じで、終わりだと思います。このラジオでは、まあ、サンドボックスといった通り、まあ、別に今回も何かテーマがあるとかではなくて、まあ、ざっくばらんとお話をするというような形で進めさせていただきました。当然ゲストをお呼びするというか、あの、誰かと一緒じゃないと生まれないので、このラジオは。なので、まあ、金と話してみたい、金と話してみたいっていうとちょっと人が減るかもしれないのでポッドキャストというものに対して興味がある、でも自分一人じゃ難しい、で自分で配信するのも難しいって時に、まあ、ポッドキャスト林お兄さんがいるので、まあ、一緒にやれば何かできるかもと思うので、あの、金のツイッターとかところにコンタクトをして、ポッドキャストやってみたいですと一言言ってくだされば、すぐやれます。はい、多分タスクさんもポロッと言ったらポロッとやることになりましたね。
そうですね、しかもポッドキャストっていう文字すら出してない気も
する。あれ、そうでしたっけ。あ、そう、なんか何でしたっけ、なんか話したいみたいなこと言ってた
んで、確かそれもブログ書いてあるんで、ぜひよろしくお願いします。
あ、確かにそうですね。このポッドキャストをやることになった経緯がブログに書かれているので、ぜひそれもご覧くださいということで、じゃあこんな感じ。はい、
はい、
じゃあ、今日はタスクさんありがとうございました。はい、
ありがとうございました。はい。